7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。インドネシアとヨルダンは経済的に補完的関係を構築しています。これは5月25日のヨルダンの独立記念日に LLE ボイスオブインドネシアワールドサービスのインタビューで、在インドネシアヨルダン大使ワリド・アル・ハディドが語ったものです。ワリド・アル・ハディド大使は、ヨルダンはインドネシアが所有していない製品を輸出し、生産していない製品を輸入していると語りました。両国間の経済協力を強化するため、ワリド・アル・ハディド大使が彼の国に投資するインドネシアの投資家を招待します。
I here invite Indonesian investors.
私はヨルダンへの投資で彼らのパートナーと協力してインドネシアの投資家を招待し、ヨーロッパ、アフリカ、特に北アフリカ、湾岸諸国、世界の他の国々への足がかりと、湾岸諸国、世界の他の国々への足がかりとなるようにします。例えばエネルギー部門、水部門、投資の観光、情報技術部門、産業部門などです。したがって我々は国の開発ゾーンをいくつか分割します。ワリド・アル・ハディド大使はまた2016年、インドネシア・ヨルダンの貿易量は、ほぼ2億6000万ドルに達しました。彼は、両国が今後2倍以上、あるいは3倍に、この数を増加させる可能性を秘めていることを信じています。彼によると、それを達成するために、インドネシアとヨルダンは昨年、両国からの投資を増加させるための作業として機能するビジネス評議会を発足したということです。それでは次のニュースです。在カイロ、インドネシア大使館の貿易アタシェブルマン・ラハマン氏は、2018年の第一四半期のインドネシア・エジプトの貿易収支は 41.5% に減少しました。石油・ガス部門は最大 99.6% の減少となりました。2018年の第一四半期に貿易額は約2億8560万米ドルに達しました。一方、2017年の第一四半期には4億8830万米ドルでした。エジプトへのインドネシアの輸出も2017年の第一四半期に3億7000万米ドルから2億4730万米ドルに 33.2% 減少しました。輸入は1億1770万米ドルから3820万米ドルに減少しました。ブルマン・ラハマン氏は、最近カイロでこの減少は2018年の初めに世界経済の状況のデモ発生すると述べました。この減少は2018年の初めに世界経済の状況でも発生すると述べました。また、企業家たちは現在、両方の政府の輸出と輸入の規制に関する政策の数を見ています。彼は2018年末までにインドネシアとエジプト政策の貿易額が再び高まると信じています。ブルマン・ラハマン氏は、エジプトへのインドネシアの輸出額は、コーヒー、パン油、タイヤ、および糸などプランテーション作物が支配すると述べました。一方、インドネシアはエジプトから肥料の使用原材料として、リン酸塩を必要としています。また、インドネシアは、アルミニウム、車、オリーブオイルを輸入します。彼はまた、ヨーロッパへのパーム油の目標はいくつかの問題に直面していますが、エジプトへこの商品は安定の傾向または増加すると述べました。在インドネシア米国大使ヨセフ・エル・ドノファンは木曜日、レンテラ・アナ財団とレッド・ノス・フォンダッシュのジャカルタのコーチやストーリーとチル・ドーレンと一緒にイフタル断食明けを開催しました。今回の断食明けのイベントはジャカルタに住んで2年ぶりの2度目です。人口の多さが3番目と4番目の国として、米国とインドネシアは類似点があります。まず、両国は共通の価値観によって統一された多様な国です。そして両国は異なる種類、異なる能力、異なる背景を持つ人々が並んで生きるだけでなく、より強固なコミュニティを共に助けることができるという誇り高い例です。これは5月24日木曜日、中央ジャカルタの面店のカレーの中京で、ヨセフ・エル・ドノファン大使が語ったものです。両国とも多くの類似点があります。両国とも人口の3番目と4番目の国です。両国は共通の価値観で団結している多様な国々です。両国は異なる種類、異なる能力、異なる背景を持つ人々が並んで生きるだけでなく、より強固なコミュニティ ともに助けることができるという誇り高い例です。ジョシェペル・ドノファン大使はまた、毎年ジャカルタのレッド・ノッシュ・フォンデーションとシーカゴの同様のコミュニティとの間での交換訪問が行われていると語りました。ジョシェプトのファン大使は、この協力により米国とインドネシアの関係は改善させるだろうと期待しました。また米国のためにも優しい国のパートナーとなっているインドネシアに感謝の意を表明します。それでは最後のニュースです。2017年の日本への中部ジャワスパティ地区のドゥアプトラウタママクムルさんの漁業製品の輸出は前年と比較して増加しています。アンダラ中心さが引用したように、ドゥアプトラウタママクムルさんのリスマ・アディチャンドラ社長は9月24日木曜日、中部ジャワスパティ地区で日本への輸出は他の輸出先祖国と比較して最大だと語りました。彼女は、日本への輸出は現在輸出総額の 75% 以上を占め、相手の数は想像に増加していると述べました。そのために同社は日本市場、特に製品の中華価値やプレミアムカテゴリーを固めます。リスマ・アルディ社長によると、現在同社は日本市場のために約10の大きなバイヤーと協力してきたということです。日本に加えて、ロシアが生産する製品の市場シェアは中国、ベトナム、米国、香港、台湾、オーストラリア、マレーシア、シンガポールです。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は米国と北朝鮮の会談が起こるかどうかについてお伝えします。6月のシンガポールでのドナルド・トランプ大統領と金正恩総書記との会談の計画は緊張と深く実習性です。しかし北朝鮮はプンゲリ核施設を閉鎖することで人工封鎖を示しています。北朝鮮はまた2018年5月24日木曜日、国際メディアジャーナリストがメジャーする中で3つのトンネルと支援装備を爆破しました。出席したジャーナリストの一人は、爆発が3つのトンネルで見られ、500メートルの距離の展望台から見ることができたと語りました。ヨンハプ韓国中心社は火曜日、プンゲリ核施設の国際メディアジャーナリストは、韓国、米国、中国、ロシア、英国から来たと発表しました。ヨンハプ韓国中心社は、サイトで地下トンネルや他の施設を解体する予定だと述べました。しかし北朝鮮が対話を進める恐れが あるため緊張が続いています。この国は最近米国と韓国が共同軍事練習を行っていると主張しています。マイク・ポンピュ外相のミッションで北朝鮮が核施設を破壊した後、中期のステージに招待することに成功しました。それは米国のマイク・ポンプ外相がかなりフレンドリーな雰囲気の中で北朝鮮の金正恩総書記と会談した後、北朝鮮が行いました。ますます良くなった雰囲気の中で、米国のマイク・ペンス副大統領は5月21日月曜日、金正恩総書記はトランプ大統領にメディアを通じて警告をしました。これは確かにポンペオ外相が試みたものにダメージを与えます。以前、米国は北朝鮮を支援し、北朝鮮が核開発する計画を中断する場合、政権を破壊しないように約束しました。トランプ大統領はその後、悲しみの声明を発表し、シンガポールで金正恩総書記と会談をキャンセルすることを余儀なくされました。シンガポールの会期はキャンセルされたものの、成長し始めている平和に向けた以降はまだ続くことを望んでいます。私たちは即信頼に基づいて別の会議の開催を奨励します。朝鮮半島の問題が終わったら、解決するべきの地球上の他の地域でもまだ問題があります。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にイスマイル・マルズキが死亡したについてです。イスマイル・マルズキはインドネシアの作曲家です。イスマイル・マルズキは1958年5月25日に死亡しました。彼の名前は現在ジャカルタのアトセンターの場所として、中部ジャカルタのサレンバにあるタマン・イスマイル・マルズキです。イスマイル・マルズキは17歳の時に音楽でデビューしました。その時、彼は1931年に曲をサリナを構成するために管理しました。日本占領時には、イスマイル・マルズキは積極的に管理放送局、日本軍のラジオのラジオオーケストラに参加します。日本の占領が終わったとき、イスマイル・マルズキは彼の音楽を RRE で放送し続けました。さらに RRE が1947年にオランダによって支配されたとき、イスマイル・マルズキはオランダと協力せず、RRE から離れることに決めました。イスマイル・マルズキは RRE が成功裏に引き継がれた後、ラジオで仕事に戻ったばかりです。イスマイル・マルズキも選挙を作成し、タマン・イスマイル・マルズキ、サレンバデ庭や文化の中心地、中央ジャカルタの開口部に、1968年に、1955年だけでなく、イスマイル・マルズキが収容された民謡の選挙で、歌を最初に果たしました。2004年には、インドネシアの国民的英雄の一体感しました。次にアフリカ統一機構が設立されたについてです。 1963年5月25日にエチオピアのアディスアベバでアフリカ統一機構に30人のアフリカ首脳が署名しました。アフリカ統一機構のイニシアターはエジプトのガマル・アブドゥル・ナセル・ガナのクワマ・クルマ、ジニアのアマッド・セコトゥルです。同組織はアフリカ諸国を統一し、メンバー間の紛争を解決し、植民地化されたアフリカ諸国の独立のために戦うことを目指しています。2002年に南アフリカで開催されたアフリカ首脳会議では、その名前がアフリカ連合に変わりました。アフリカ連合はアフリカにおける経済協力の拡大を目指しました。アフリカ連合は現在53の加盟国を有し、エチオピアに拠点を置いています。最後にアメリカ・アイランドのマクドナルド・グラス DC 10がアメリカのイリノイ州のシカゴで墜落したについてです。アメリカ航空のマクドナルド・グラス DC 10機が1979年5月25日に大ハレ国際空港から離陸しようとしていたため、アメリカのイリノイ州のシカゴの住宅団地に衝突しました。飛行機はシカゴからロサンゼルスに向かい、離陸の準備をしていました。この事故により乗組員13人、陸上2人を含む全273人の乗客が死亡しました。この事故は現在アメリカ史上最大の飛行機事故です。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日のタイトルは、インドネシア・アルゼンチンは経済協力の強化を奨励するです。インドネシア外相レトノ・マルスディはアルゼンチンのホルヘ・フォーリ外相と会談し、両国間の経済的、社会的、文化的協力を含むに、ヌニ間協力を強化する努力について話し合いました。2018年5月22日に、アルゼンチンのウェノスアイレスのパラシオ・サン・マーティンデに、国間協力が開催されました。インドネシア共和国外務大臣は、アルゼンチンは南米でインドネシア第2位の貿易相手国であり、2017年には14億2000万アメリカドルと評価していると、ジョカルタの外務省報道官は報じた。レトノ・マルスディ外相は、この価値は依然としてまだ広がっている両国間の貿易関係の可能性を反映していないと述べました。そのために、インドネシア政府はアルゼンチン市場におけるインドネシア製品の関税および非関税障壁を削減し排除するようアルゼンチンに奨励しています。特にインドネシア外務大臣は、アルゼンチンと南米と取引グループであるメルコスル加盟国に対し、インドネシアのヤシ油製品に対する高い関税を指摘しました。これに関連して、レトノ・マルスディ外相はアルゼンチンにメルコスルとインドネシアのソパーム油製品の関税問題について話し合うよう頼んだ。彼女は、パーム油は経済とインドネシアの人々にとって重要な商品であると説明しています。インドネシアはアルゼンチンを含むメルコスルのパーム油製品の関税引き下げを見込んでいます。大臣はパーム油市場へのアクセスを促進することに加えて、両国の貿易において製品を多様化する大きな可能性を表明しました。靴、衣服、電子機器などの消費者製品に加えて、 インドネシアにもかなり先進的な戦略産業があります。彼女はインドネシアの戦略産業は諸国の輸出で多くの需要を先取りしていると述べました。インドネシアはアルゼンチンがインドネシアから様々な戦略的供給製品を購入することを望んでいます。両外務大臣は貿易問題に加え両国の関係のメリットを国民が理解するために両国間の地域間の交流の重要性についても議論しました。それに関連してラトマルスリはインドネシアとアルゼンチンの間の社会間および企業間の関係を改善する必要性を強調しました。そのために外務大臣はアルゼンチンがアルゼンチンを訪問したい市民のためのビザの付与を促進するようアルゼンチンに要請しました。彼女は社会間の不関係を改善するための一つの方法は簡単にビザを取得することであると付け加えました。リスナーの皆さん、インドネシアの時間をこれで終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日はアタンブアのテルグリタビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、テルグリタビーチはカクルメサク地区に位置し、ハクシェイへのアタンブアの町から約18キロ、そして旅は約30分かかります。この湾は以前からシーチェン港として使われています。海水は澄んで穏やかな波、白い砂浜はそれを囲む緑の丘が混在しています。クイッナモン湾はチュリビードの楽園です。訪問者はビーチからこの湾の周りでチュリ活動をすることができ、グリタ湾に直接行くことができるコンカス港で共振を使用します。リスナーの皆さん、美しい自然の背景にクリタ湾では歴史も残っています。以前よりこの場所はクイッナモンと呼ばれ、取引に使用される自然の港です。大半の職人はサンダルウォールやキャンドルを探すことを目指すアジアやヨーロッパから来ています。ある日スペインの商船は貿易のためにこの港に来ました。取引中、突然船は偉大なタコに襲われ、最終的に船が沈みました。それ以来この場所はクリタタコの湾に改名されました。この南波線は今までもまだこの湾の基礎にあります。リスナーの皆さん、このグリータ湾に行く場合は焙煎したトモロコシと湾岸周辺の人々が販売しているアカルスンビランを味わうことを忘れないください。訪問者はここから約5キロ距離にあるタンチュクベルリレストランで食べ物を得ることができます。 このレストランではイカ、カニ、リーフの魚、エビなどのシーフード料理メニューを提供しています。すべてのメニューは揚げ物やローストで一杯総主の形で調理されます。またベールの典型的な織物白檀で作られた彫刻、東ヌサテンガラ州からお土産に持ってくることができる蜂蜜などのお土産を販売するいくつかの屋台もあります。リスナーの皆さん、宿泊視察はありません。この場所を探索する人はアタンブア市内に滞在することができます。クリタ湾観光地に到達するにはアタンブア市から公共交通機関、旅行代理店、オートバイ、タクシーを利用できます。訪問者は公共交通機関に一人当たり15,000ルピア、旅行代理店に1グループ当たり25万ルピア、オートバイタクシーに一人当たり25,000ルピアを支払う必要があります。リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクの時間です。今日のテーマはスンダ語です。リスナーの皆さん、スンダ語では、ウンダクウスクバソスンダ、またはスンダの国曲方言という言葉があります。スンダの国曲方言では、話し手は会話の状況だけでなく、他人の年齢、社会的地位、位置に適応した言語を使用します。言語の調整は、礼儀を示すことを目指しています。一般的にスンダの国曲方言には、バサハルスまたは尊敬語、バサロマまたはティーニ語とバサカサルまたはフツ語の3種類の言語があります。バサハルスは古式の雰囲気の中で、また高齢者と話したり高いポジションを取ったりするときに使用されます。次に同じ人との日常会話でバサロマが使用されます。一方、バサカサルは無礼であると考えられ、通常は起こった時に使用されます。スンダの国曲方言の使用法は西ジャワ州の各地域によって異なります。あるものはバサハルスを使用する傾向があり、他のものはバサロマを使用する傾向があります。西ジャワ州の会長ドクトランダス・ステージョによって述べられています。
ウ Ya, agak berbeda. Ini agak berbeda ya. Kita sebetulnya ada kelompok priangan.
少し異なります。 私たちはこのグループをプリアガンと呼び、他のスンダ人グループもいます。この設定はより微妙です。プリアガンはバンドン、チャンジョル、ガルとタシクです。プリアガン以外のスンダはボグルとバンタンです。その言語はやや異なっていて、もっと乱暴です。コミュニケーションの問題はありません。バンドンの人々は、スンダ語を使用してバンドンの人々と通信するとお互いを理解し、言語はまだ同じであることを意味し、方言とみなされます。スンダの方言バンタンとスンダの方言のバンドンは同じです。言語の微妙なレベルは多少区別されます。プリアガンで彼が言ったレベルはより組織的で、よりきちんとしており、より微妙です。
Tertata ya, lebih rapi dan lebih halus betul.
ここにスンダ語の言葉の例です。シムクリン、私、私、尊敬語でシムクリン、私、丁寧語でアプディ、私、普通語でアイン、またはウラン、あなた、尊敬語でアンジェン、あなた、丁寧語でマネ、あなた、普通語でシア、食べます、尊敬語でトゥアン、食べます、丁寧語でダハル、食べます、普通語でニャト。リスナーの皆さん、もしご批判やご提案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter@voiindonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バサクを終わります。
ジャカルタのイノネシアの声、イノネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの南スマトラ州の伝統音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはオンバイアカスの曲を聴いてください。
Kamu lah, warna mana?
の皆さん、オンバヤカスの歌はファイサージャヤとサリウィジャヤによって歌われます。この歌の歌詞はコメリン語が使われています。歌詞のいくつかはバントンです。この歌は憧れの人を誘惑している人を書いています。オンバヤカスの歌は通常単独で歌われるかまたはデュエットされます。その皆さん、次の曲です。ジュマイランを聴いてください。 リスナーの皆さん、チョマイランの歌はロスラン・カマルディンによって歌われます。この歌は多くのバージョンがあります。しかし、歌詞の主なテーマは恋人が奪われた憧れの人、若者の愛です。さまざまなバージョンでは、チョマイランの歌にことわざが深まれています。リスナーの皆さん、南スマトラには元気、続けられる多くの曲、しかし、ジェガンハラクト、ディルのような深い意味を持つ歌がいくつかあります。ジェガンハラクには、特に新しく結婚した若者のためのメッセージが含まれています。歌のメッセージは、結婚を祝うとき、それはあまりにも空想的である。必要はありません。一方、ディルは父親は海外に出稼ぎに行ったという小さな男の子の話を語っています。ディルトは父親に憧れているが、父親は決して帰ることはありません。父は海外で亡くなったからです。それでは皆さん、最後に南スマトラ州の人気曲イッチャシスチャルハチが歌うジェンガンハラクとカレル・シモンが歌うディルトを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。